皆さんこんにちは。今週も始まりましたよしさんの独立ラボ、今日は第17回ということですね。5月の、24日、こちらは昼の1時半、今日はですね、初めて、車を運転しながら、放送をしております。マレーシアのですね、マレー半島の東の端っこにあるデサルというですね、ビーチリゾートから、自宅のあるですね、ジョホールの、市内の方に向かって約1時間ぐらいですけれども、車を飛ばしている最中ということであります。はい。で、この番組はですね、私48歳、3児の父、海外在住のよっさんがですね、昨年体調を壊したことをきっかけにですね、会社辞めて、自分なりの生き方を模索してみるというリアルドキュメントを発信していく番組です。日々の学びであるとか、出会いだとか、失敗だとか、へこみだとか、感謝だとか、そういったものを発信して、いければなと思っている番組でございます。すでにですね、今17回目ですか、16回で1600回ぐらい、なんか1回、100回以上はですね、ざっくり言うと、再生いただいているような感じで、皆さん貴重な時間をですね、費やして、おっさんのつぶやきにですね、付き合っていただいて本当にありがとうございます。マジで感謝です。という感じでございます。さて、今日はなぜこれ車を走ってるのかというと、今までの回も聞いていただいている方は、あれの話かって感じだと思うんですけど、そうなんですよ。ずっと言ってました、おっさんの挑戦シリーズって他にないですけど、トライアスロンを私人生で初めて、今日ですね、実は今日がレース当日でした。今日の朝7時40分ぐらいかなからスタートで、スイム 1.5 キロ海ですね、それからバイクで、40キロ、10キロのコースを4周するというところ、それからラン10キロ、これ5キロコースを2周するという感じですけども、というトライアスロンオリンピックディスタンスというものですね、人生で初めて出てまいりました。で、結果から言うとですね、声のこのテンションからもう察せられる通り、思ったよりもですね、パニクることもなく、タイムも全然悪くなくてですね、無事、海からも帰って、本当に始まる前はですね、海から帰ってこれねえんじゃないかっていうのをマジで心配してましたけど、海で長距離泳ぐなんて初めてですし、750キロぐらいの三角形、250×3角形の250、一辺250メーターの V の間をこう泳ぐんですけど、やったことないし、これどの3つの部位をこう回ったらいいんやろなっていうのも全然わからない状態で、もう朝も右往左往しながらですね、ドキドキしながらレースに臨んだんですけれども、パニクることもなく、ビーチリゾートなんですけど、透明度はゼロで、サーフィンが有名なところで波もそこそこあって、今日はあんまりなかったんですけど、海の水は決して綺麗じゃないので、ほぼ何も見えない、底ももちろん見えないし、透明度もない中ですね、他のプレイヤー選手たちともぶつかり合いながら泳ぐんですけども、意外にこうパニクることもなく、なんなら1周目でちょっと平泳ぎとか使いながら落ち着いて慣れて、2周目は結構それなりのスピードで泳ぐようなこともできて、結局、スイムは40分ぐらいで帰ってきて、でバイクが1時間半ぐらいで、最後のランが53分ぐらいでしたかね。めちゃくちゃ速いというわけでは全然ないですけど、初挑戦という意味ではっていうのと、別にタイムにこだわるつもりは全然ないので、本当に完走を目標にしていたし、やることに意味があると思ってたので、そういう意味ではシンプルに今の感情を言葉にするとめっちゃ幸せって感じですかね。これに向けてそれなりに練習もしてきましたし、でこういうやったこともない、こんなことできんのみたいな、結構こう海の部位とかを見ると結構遠くに見えるんですよ。 こうそこそこ波もあるのはあるんで、こんなできんのとか思いながら、でもですね、あの周りに、まあ、私一人で行きましたけど、あの一緒の、あの今日まあ同じ場所で、いろんな距離があって、もっと短い距離の人もいたり、スーパースプリントとかスプリントとかで、私のオリンピックディスタンスがあって、もっと我々の倍ぐらいの距離をやる人もまあいてて、でみんなこう大会からスイムキャップを渡されるんで、スイムキャップでどの距離のレースに出るのかっていうのは分かるんですけど、まあ、自分の、と同じ距離のレースに出る人にちょっと話しかけてですね、見知らぬ人に、ちょっと僕初めてなんですけどと、これどこからどう行ったらいいんですかみたいなのを聞きながら、じゃあ俺も初めてだよとか言われながら、オーケー、じゃあ一緒にあの頑張ってゴールしましょうねみたいなことを語り合いながらですね、あのビビりながらスタートしたんですけど、まあ、無事あのなんとか帰ってこれて、最後あのマジ苦しかったですけど、ランも苦しかったですけど、最後ゲートみたいなところで、ね、いろんな人が待ってくれて、あのこうアナウンスで、あラスト少しですみたいなのをこうやって皆さんにこうゴールしたら、見知らぬ人たちからコングラチュレーションコングラチュレーションって言われるんですよ。あのなんかすごい久しぶりにこう心が震えるぐらい、なんていうか、なんて表現したらいいんでしょうね、幸せっていうか最高でしたねという感じだったんですよ。まあこれはね、あのこのおっさん興奮して喋っとんなみたいな感じだと思いますけど、まあそれはそれであの生温かく見守っていただければと思いますが、あの実はですね、あのこの、まあ、トライアスロンに向けて私初めてだったので、であの日本にいた時の、まあ、同じ職場、前職の職場の、同僚というか、まあ、後輩というか、あでトライアスリートが何人かいたので、で彼らに、まあ、普段からサイクリング仲間で仲いいんですけど、まあ、彼らにトライアスロンのこう特にスイムのやり方とか、あのいろんなアドバイスをもらっていたんですよね。まあ、鶴ちゃんっていう友達と山ピーっていう友達がいて、で、彼らには本当にもうスイムがうまくいかんとかのいろいろなことでアドバイスをもらって本当に、ありがとうって感じだし、まあ、同じサイクル仲間のズミさんっていうのと上順っていうのがいるんですけど、まあ、彼らともこう LINE で日々練習のことを報告しながらですね、あの応援してもらって、あの本当にこういろんな人に囲まれて、あーゴールできたなっていう感覚がありました。でもちろんですね、あのここに僕今一人で来てますね、あの全泊してるんで昨日の夜から来てるんですけど、まあ、それをこうね時間をくれた妻もそうですし家族もそうですし、あの本当に感謝だなと思いますし、あとは最近ですね、ここ数ヶ月理学療法士の方と友達になって、よっちゃんっていう友達なんですけど、まあ、彼から体の使い方ですね、こう走る時のフォームであったりとか足のつき方であったりとか、あ足の使い方、ハムストリングへのこう刺激の入れ方とか、あとはまあ泳ぐ時の体のねじり方だとか、 あとは自転車に乗る時のまあ力の入れる場所だとか、まあ、いろんなこうなんですか、肉体的な理学療法士としての専門家としての知見でいろいろとアドバイスをしてもらってきて、まあ、僕の体を見てですね、実際日本に帰った時に僕の体も触ってもらって、まあ、よっさんの体はこうだからこういうところ気をつけた方がいいよというアドバイスをしてもらって、今日それもすごく効きましたね。それを意識して自転車に乗って、それを意識して走ったので、あのいつも僕結構背筋とか背中が最後の方辛くなってきたりするんですけど、今日全然大丈夫ですし、今も全然ピンピンしてるって感じなので、あの本当によっちゃんにも感謝だなという感じですね。あとは、まあ、走ってる途中で、まあ、あのバイクを置いてさあランですと、で残り10キロですと、まあ、これランしてる人からするとたったの10キロって思うと思うんですけど、これがしんどいんですよ。で今回アップダウンもあって、でまあ足も疲れてるし、すでにもうその時点で3時間ぐらい運動してる状態なので、そっからこうランをするっていうのは結構しんどいんですけど、で3キロ地点ぐらいのところで、あの私携帯を その、なんていうんですか、ウエストバッグみたいなところに携帯を入れて走ったんですけど、で、アプローチもつけて走ったんですけど、3キロ地点のところでペロンって LINE が来たんですよね。で、その、さっき言った鶴ちゃんからの LINE で、予算そろそろゴールしましたかみたいな LINE だったんですよ。で、僕はまだ3キロで、あと7キロも残ってて、相当きつい時だったんで、上り坂で。で、ただそのメッセージをもらった時に、なんか痺れるぐらいちょっと感動しましたね。で、パワーをもらいましたね。あの、ちょうどしんどくて、こう、いっぱいいっぱいな時だったんで、その LINE 後パッてアプローチにメッセージが出た時に、あの、まだ早いかみたいな。もうそろそろゴールっすか、それさすがに無理っすかみたいなメッセージが来て、で、ちょっと笑顔になって、で、ちょっとゾワゾワって感動して、で、そっからもう一回スイッチ入ったって感じでしたね。で、その時、オーストラリア人かな、なんか結構でかいおじさんとデッドヒートしてたんですけど、まあ、ちょっと抜きつ抜かれつもしながら、ちょっとテンション上がって、っていうこともあってですね。いや、本当にツーちゃんにも感謝だなって感じですけど、でそっから、まあ、最後の5キロとかは、結構テンションが上がってゾーンみたいに入ってきて、バンバン人抜けたんで、まあ、順位はね、大したことないですけど、バンバン、人を抜けたので、すごく心地よく最後まで走り切れたなっていう感じでしたかね。
あとですね、ゼッケンに国旗が書かれてるんですけど、見た感じ日本人は私しかいなかったので、なんか日本代表みたいな気持ちで走ってましたね。で、まあ、見た感じ、マレー人が結構多くて、それ以外にフランス人とかアメリカ人とかもいたし、シンガポール人も結構いましたかね。で、結構すれ違うんですけど、同じ周回したりするので、同じ場所を周回したりするので、で、まあ、すれ違ったり、また追い抜いたりとかってするんですけど、まあ、その度にですね、お互い声掛け合うんですよね。でたまにマレー語だったりすると何言ってるかよく分からなかったりするんですけど、まあ、それでも通じ合うところがあったりとかしてですね、結構、まあ、心温まるというか、いい大会、まあ、励まし合って、いい大会だったなっていう感じもありますね。
で、まあ、最後見たら一応順位、私のグループ、エイジグループって、まあ、そのオリンピックディスタンスの40歳から49歳の部っていう中では7位ってなってましたね。多分、1カテゴリー20人とかしかいないんで、まあ、半分ぐらいかなって感じですけど、まあ、僕最下位だろう、ダントツ最下位だろうなと思ってたんで、まあ、そういう意味では意外にちゃんと走れたなっていう感じでしたね。途中こうね自転車で走ってる時は結構猿とかが道端にいて、でちょうど自転車が通るところに、猿の尻尾が出てたりしてですね、ちょっと微笑ましい猿の姿とかを見ながら走ってましたね。まあ実際ね速い人はめちゃくちゃ速いし、で僕の倍の距離のカテゴリーとも同じタイミングで走ってたんで、やっぱそういう人たちってもう僕よりも長いのにすごいスピードで自転車でも追い抜いていくし、なかなかすげえ世界だなと思いながら、ただまあ楽しんで、自分なりに楽しんで走れたなという感じでしたね。まあ改めてこの、まあ、今日のテーマは意味がないから意味があるっていうテーマで考えてるんですけど、私がこの48歳のおっさんがですねトライアスロンを完走することに、世間一般的な意味などないわけですよね。まあ、これまでも何回か言ってますけど、特にこうマラソン、私は今までフルマラソン多分10回ぐらい完走してるんですけど、やっぱマラソンとかをやってきてもこの年になってくると飽きてくるんですよ。そんなにタイムとかガンガン上がっていくわけでもないし、まあ、上を見ればいくらでもいるし、なんか、しかも練習量もすげえ大変なんで、だんだんマラソンで飽きてくるんですね。これあるあるなんですけど。 でその時に、こう40後半50とかになってきて子供の手の子育ての手が空いてきてトライアスロンに挑戦をするってこれあるあるなんですよ。で僕もあるあるやってるだけなんで、あのなんていうかまあそんなレアなことをやってるわけでもないし、これをやったからといって誰かの何かの役に立つわけでもないし、これからの私の人生の何かの役に立つわけでもないですよね。こう泳ぐことを覚えてもどっかで役立つっけみたいな、いやなんか自転車で走れてランで走れてもどっかで役立つっけみたいな、そうなんですよ。別に何の役にも立たない、いや何の役にも、まあ、健康にはなるかもしれないけど、ねこんな3つの種目を同時にやることに大した意味はないわけです。だけどなんか今私は幸せを感じているし、でこれでいろんな友達との会話も生まれているし、なんか意味はないけど全然意味があるなって思ってたりしますよね。で前回不登校の会で言いましたけど、大人がバカになるっていうんですかね、大人がまあ親がっていうかやりたいことをやるって結構大事だなって改めて思いましたよね。意味はない、意味があるとかではなくて、なんか自分が心、自分の心がやりたいって言ってるものにどっぷり向き合ってる、これ決して楽なことじゃないですよ。なんか自分らしく生きるとか自分の声を聞くってなんか美しく聞こえますけど、でも全然楽じゃないですよね。自分の声を聞くこと、自分のやりたいことに向き合って全部自分で選択しちゃうことになるので、それが例えば今日リタイアしててもそれは自分の選択肢、自分が選択した結果だから、あんだけ練習してこれかよみたいなことも当然あるわけですよ。マラソンとかしてても自分のやりたいことに向き合うって決して楽なことではないけど、すごく意味があるし、なんか今生きてるっていう感じもするし、まあ、幸せというか、まあ、運んできてくれるし、自分のまあ活力も生まれる。いや今体は疲れてますけどめちゃくちゃ活力は生まれてますよね、みたいなことはあるし、これをこうまあおっさんが、まあ、パパがですねこういうことをやってると子供たちもでもどっかでなんか感じるものあるんだと思うんですね。別にそのためにやってるっていうわけじゃないですよ。子供たちに何かが伝わればいいなと思ってやってるわけじゃないです。ただやってるだけなんですけど、まあゴールした瞬間に妻にそして娘に息子たちにメッセージを送りましたけど、まあリアクションは返ってきていて、まあさらっとしたもんですけど、なんかそれはそれでなんかこの前言ったような活力とかでもつながっていくこともあるのかなと思ったりもするし、何より自分のこれまで社会の中で父親として子供たち家族を食わせなきゃいけないみたいなものだとか、将来に向かって老後に向かって準備しなきゃいけない、備えなきゃいけない、自分の責任は会社の中での責任はいろんなものを重視して最優先にして僕は生きてきましたけど、ここ最近はですよ、ですけどなんか久しぶりにこういうやりたいことに没頭するっていうことをしたことで、なんか自分の中にあるそういう他のこう感覚っていうか自分の感情とか衝動とかっていうものに素直になるっていうことに、まあ少し今までこう凝り固まってた自分の感情が少しほぐれたかなっていう感じがありますかね。なのでこれから自分がやっていく仕事だとかその他のことについても、なんかもっと自分の心欲望みたいなものに耳を傾けることっていうことがなんかよりできるようになるんじゃないかなっていうような感覚を今持っているっていう感じをしますかね。まあみたいな話をていうかそうなんですよ。この前の不登校の回で初めて私の妻がですね私のラジオを聞いてくれたらしいんですよ。 まあ、今まで一回も聞いてなかったんかいっていう話なんですけど、まあ、聞いてなかったらしいんですけど、不登校の会にふとそのタイトルに、まあ、なんていうか 目に留まって、聞いたらしいんですよ。僕は聞いてくれって言ったわけじゃないですよ。聞いたらしいんですけど、でもその時に、まあまあ、内容に関しては、まあそうだよね、みたいな感じのリアクションであり、私でしたけど、なんか好きなことをやって、言ってない的なこと言ってたけど、あんた好きなことやってるやんって言ってましたけどね。まあ僕の中では自分の本当に好きなことを純粋にやっているわけじゃないっていう感覚だったんですけど、まあ最近もね、そうではないですけど、まあそんな、いろんな見え方があるんだなと思うので、自分の見え方とか自分の感じ方が全てとは全然思いませんけど、なんかそういう自分のやりたいことみたいなものに、こう、もう少し素直に生きてみるっていうんですかね。てか、まあそもそも自分の衝動とか欲望に気づくっていうか、いうことの、まあ、一つのきっかけになったかなっていうのを改めて思いますね。まあちょっとね、無理やり理由付けしてる感じもして、ただ楽しかったし、ただ最高だなって思って、今車運転してますけど、まあでも、そういう面は少なからずあるかなと改めて思いますね。さて、ちょっと料金所に行きましたし、先ほどからちょろりと雨が降っているので、もしかしたら雑音が結構入ってたかもしれませんけれども、まあ、このラジオに雑音はつきものなんで、ご容赦ください。マレーシアも、高速道路にゲートがありまして、 ETC じゃないんですよね。自分でカードをかざさなきゃいけないタイプの高速道路です。よいしょ。さて、料金所を超えましたですね。あと30キロぐらいで家に着きますという感じですね。まあ、デサルから家までは100キロぐらいと。まあ、そのうちの残り30キロというようなところに来たという感じですかね。さて、まあ今日のですね、おっさんの、ちょっと興奮して喋っているおっさんの回の中身はこのぐらいかなって感じですけれども、いろいろアドバイスをくださった方、そして、まあ、時間をくれた家族にですね、改めて感謝を伝えつつ、その内容に関してを閉じたいなと思いますが、今週の後半からですね、また日本に私は帰りましてですね、今までいろんな方に会ったりとかしてますけれども、ちょっと現場にまで、そのいろんな方がいろんな面白い活動をされている現場にまで足を運んでまではいなかったので、4月の段階ではですね、もう少し現場まで足を運ぶということをしたいなというふうに思っていたりします。5月28日から1ヶ月今日、まあ、日本にいるとこういう感じでございますので、日本で会える方はぜひお会いできればと思います。さてさて、今日はそんなところで終わりたいと思います。はい、冒頭申し上げましたけどですね、いつもこのおっさんのつぶやきにですね、付き合って、貴重な時間を使って付き合っていただいて、本当にありがとうございます。というところで、今日は終わりにしたいと思います。はい、それでは。